突撃瀬戸の元気商店。おはようございます。高橋千恵子です。この時間は今週放送しました突撃瀬戸の元気商店のダイジェスト版をお送りします。最初は3月17日月曜日に放送しました新海地商店街の日本料理あかつきさんです。お聞きください。ご主人の若杉俊樹さんとそして高橋さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。このお店はいつ頃できたんでしょう。
昭和25年だと思います、うん、その頃は私の母親が飲食店ですね、
はい、
そういう感じの店を始めたんです。
でそれがだんだんこう変わってきて今のような懐石料理とか仕出し料理をされるお店になったんですね。
そうです。新たに、直してから20年経ちました。
俊樹さんは2代目。
そうです、うん、一応2代目です。
もう最初からちっちゃい頃からこの店継ぐんだっていうふうに思ってらしたんですか。
大学へ行きたかったから、うん、大学の受験だけしました。まあ、それで一応けじめをつけて納得して、はい、それで修行に行きました。
修行は何年くらいされたんですか。
6年ぐらいだと思いますけどね。
でもそこでしっかり腕を磨いてそしてこのお店に戻ってらしたということですね。
そうです。
高橋さんももう最初からよし俺は板前になるんだっていうふうに思ってたんですか。
父が自分の思う道へなかなか進めなかった、うんっていうところがありましたんで、うん、僕にはもう自由に大学院も、行かせてもらって、うん、で好きな仕事に就かさせていただいたんですけど、うん、いいお店がありますんで、うんね、母親からも帰ってきたらっていうふうに言われまして、うん、5年前に帰ってきまして、うん、今一生懸命修行させてもらってるところです。
今修行中なんですね、はい、さあ修行中の高橋さんなんですが、はい、まあ、弟子から見て師匠である俊樹さんどんな感じでしょう。
そうですね、もう味付けとか素材へのこだわりっていうのは もちろんですけど、うん、お祝い料理などの時なんかに、鶴とか亀とか、うん、そういったの飾り切りが、はい、非常にうまくて、もともとデザイン芸術をやってた僕から見ても、うん、素晴らしい手さばきで、はい、その辺はただの板前とはちょっと違うなっていうのをすごい感じますね、うん。
やっぱりそういったのがちょっとあるだけでもう数段お料理がね、
そうですね、
美味しく感じられますよね、はいはい、
やっぱりその辺がおもてなしっていう形にもつながっていくと思うんです、うん、はい、
弟子の高橋さんはどうでしょう。
まあいいんじゃないですか、
うんねえ、まあ、でもそれぞれねお父様のねいいところをこう盗みそれをまた新たに自分のものとしていくということで、まあ、修行まだもうちょっと続くかもしれませんが頑張っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
さあそうやってね親子で今ね一生懸命やってらっしゃる暁さんなんですがお店でやってらっしゃるのは懐石料理と仕出し料理でよろしいですか。
はい、そうです。
はい、その通りです。
これは予約とかが必要でしょうかね。
はい、そうですね、まあ、懐石料理仕出しともに予約だけでさせていただいてます。はい、
そうですか。じゃあどういった方々がご利用になるんでしょう。
まあ、会社関係の方はもちろんですけど、はい、あと法事もやらさせていただいてますので、
う
ん、
はい、歓送迎、
うん、歓送迎会ですね、うん、はい、あとお祝い事、刑事関係も、うん、でもお使いいただいてます。例えば長寿の祝いですとか、うん、節句の祝いですとか、はい、そういった料理も用意してますんで、そういった形で、はい、使ってもいただくようになってます。
あかつきさんのメニュー、まあ、季節によってそしてその行事によっていろいろ考えられると思うんですが必ずこれは入ってるぞっていうお料理ありますか。
そうですね、今はカレイの唐揚げですね、うん、骨まで食べていただけるような、うん、骨が姿揚げになってますし、はいはい、あとホーバー焼きですね、うん、うちの方で取り寄せたお味噌をベースに、うん、 オリジナルの味付けをしたお味噌で、牛肉とかきのこをいただけるような形にしています。
さあ、それでは最後に一言ずつ、ラジオを聴きの皆さんにね、来てねという、そんなメッセージをお願いしたいと思います。じゃあ、高橋さんから。
仕出し料理は1000円からございまして、そして懐石の料理の方は4200円からやっております。心を込めたお料理で皆様をお待ちしておりますので、よろしくお願いします。
はい、さあ、としきさん。
一生懸命頑張って作っております。ぜひご来店ください。よろしくお願いします。
瀬戸の元気商店。続いて3月18日火曜日に放送しました新開地商店街の波多野光文堂さんです。それでは3代目代表取締役の波多野光二さんにお話を伺いたいと思います。波多野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
最近ね、新しくなって綺麗なお店になりましたね。
はい、ありがとうございます。去年の5月の末にですね、店舗改装をしまして、お客さんが入りやすいように明るくですね、また節電のためにも全て LED の照明に変えました。
そうですか。創業は何年くらいなんでしょう。
昭和12年に開業してますので、76年営業しております。
まあ、昔は文房具屋さんでしたよね。
はい、一番最初は文房具をメインに店舗、それからお客様の方に納品という形で営業をしてきました。
今はどのことを扱ってらっしゃるんですか。
大きく分けてですね、文房具、オフィス家具、それから OA 機器、もう一つは音楽教室をやっております。
なんか幅広くやってらっしゃいますけれども、その OA 機器っていうと、コピー機とかそういった感じのものですよね。
そうですね、コピー機、それから印刷機、プリンターといって、パソコン、OA 機器と絡めてですね、出力、そういった機器を扱っております。
先ほどオフィスね、オフィス作りということもおっしゃってましたけれども、もうオフィス丸ごといろいろこう企画したり、作り付け家具入れたりっていうことをされてるんですか。
そうですね、お客様と相談させてもらって、効率のいいオフィス作りっていうのをやはり考えておりますので、そういったお手伝いとかプロデュース、そういったものをやっております。
でもやっぱり違いますかね、そういった働きやすいとか、業績が上がるっていうことも言えるんでしょうか。
そうですね、実際にオフィスを変えて業績上がった会社さんも見えますので、またオフィスを変えることによって無駄なものっていうのをたくさん見えてきますので、そういったものの削減とかですね。
じゃあ、もうそこの会社のいろんな悩みであったり、なかなかもう無駄が省けないんだよねなんていう、そんな時にアドバイスをされたりするんですね。
そうですね、やはりどこの会社さんも、経費はですね、1円も無駄にしたくないということを皆さん考えられてますので、そういったことをですね、お客さんと一緒になってお手伝いをしているという、そういったサポートの営業をしております。
営業の、エリアというと、大体どのあたり。
基本は瀬戸市、尾張旭市、長久手を中心にやっておりますが、もちろん名古屋市、一宮、それから岐阜県とかですね、そういったところもやっております。
いろいろ販売をしたりとか、そういったいろんな相談に乗ったりっていうと、やっぱり近いところがいいですよね。
そうですね、やはり機械をお客様に販売するとですね、やはり故障というのがありますので、そういった時の対応も弊社の社員が、サポートチームがやっておりますので、売りっぱなしっていうことは絶対しませんので、そういった意味でも地域密着で頑張っております。
やっぱアフターサービスって大事ですよね。
そうですね、やはりアフターサービスをしっかりしないとですね、お客様からの次の信用というものがなくなってしまいますので、やっぱり売ってから次の、 まあ、機械に変わるまでしっかりその機械を見ていくっていうのも社業としてしっかりやっております。
そういうのっていうのはやっぱり代々受け継がれてきたこの会社としてのあのポリシーというかモットーにつながっていくんでしょうか。
そうですね、やはり地域に必要とされる企業であるためにはですね、うん、お客様から必要とされるような、うん、売ったらそれで終わりじゃなくて、うん、まあ、売ってからも、まあ、メンテナンスアフターフォローをしっかりしていくということをモットーにやっております。
なんかこう目指しているところっていうのはあるんですか。
目指しているのはですね、やはり地域ナンバーワンで、うん、になることと、まあ、やはり弊社の社員がですね、はい、旗の興奮堂に入ってよかったと自慢できるような会社づくりを目指しております。
うん、そうですか。ではあの最後にリスナーの皆さんにメッセージを一言。
はい、旗の興奮堂の本社はですね、市役所前にありまして、駅で言いますと瀬戸市役所前から徒歩3分である場所です。で、店頭はですね、文具用品を中心にたくさん取り揃えておりますので、まあ、ぜひ足を運んでいただければ、まあ、最新の文具からですね、まあ、万年筆とかそういった高級文具用品も扱っておりますので、ぜひ来店をお待ちしております。
瀬戸の元気商店。続いて3月19日水曜日に放送しました末広町商店街の婦人服の丸さんです。ご主人の加計の正史さん、そして奥様の幸子さんにお話を伺いたいと思います。末広町商店街の本当の入り口ですね。
はい、そうです、はい、ね、
もうとても間口の広いね、立派なお店ですけどね。お店はいつ頃できたんでしょう。
昔はあの商店街の真ん中のとこに初めはしましたけど、はい、で昭和27年に現在の場所で、うん、あのまた始めました、
はい、で一番最初その商店街のね真ん中あたりでっておっしゃいましたけど、はい、その時もこういう婦人服のお店だったんですか。
そうです、あの瀬戸で初めて の、うん、あの洋装店を、うん、あの開業させていただきました。親父ですけどね、開業は、う
ん、ここで生地を選んでお洋服を作ってもらえるわけですか。
はい、はい、昔はもうみんなオーダーです。生地やってオーダーされる人は多かったです、
うん、ねえ、よく流行ったでしょうね、お店もね。まあ
よかったですね。うん
ね、
うん、
で今度あの正史さんが後を継ぐことになったわけですよね。
はいはいはいはい、で僕もまあ高校卒業して、うん、清水の方にあの丁稚奉公修行に行っとかなあかんいうこと で、うん、で行って、うん、で帰ってきてあの後継いでやっとったんですけど、うんうん、で23歳の時に家内とメーカーさんかな、トンエさんの、うん、なとこで、うん、社長に、まあ、紹介してお見合いして
ええ子がいるよってね。
、うん、で一緒に なって、うんうん、でまあ12月の中ぐらいになるとお客さん注文を2階にダーッと箱に詰めて出来上がってきて、うん、置いていくだけでまあなんか12月遊んどるのもったいないで、うん、なんかええアイデアないですかってちょっと問屋さんとか、うん、オリエンタル中村の部長とかに、うん、あの相談したら、うん、今既製品も用なっとって、うん、既製品をちょっと置いてみたらどうやいうことになって、うん、ほんならいっぺんやってみようかいうことになって、うん、和装のトッパーとか防寒コートとか、うん、それから瀬戸はあの地方からあの同じ人がたくさん見えとったもんで、うんうんうん、工場にね、はい、でそういう人にほんならオーバーなんかも売れると思って、うん、まあ、ちょっと聞いたもので既製品をちょっと並べてみたんですわ、うん、言ったらそれがねものすごく売れたんですわ、はあ、それがね製品のね、まあ、始まりで、
今ですけれども今はどんな品物を扱ってらっしゃるんでしょう。
コートセーターで、うん、が多いですよ。ジャケット関係が ね、まあ、うん、多いし、夏はまあブラウスとか T シャツ、うん、それから上にちょっと羽織るものがまあ主やね、うん、春から夏はね、うん、でワンピースとか、うん、ワンピースも今割合と ねよそにないから、
やっぱり昔からの
固定客というか、まあ、顧客の方が多いんでしょうね。
そうそうそう、だからそういう人が新しいもの、新しいものを求めなさるもんで、うん、同じようなものを入れても買わないでしょう、うんうんうん、やっぱり。だからそれが難しいんだよね、結局、
うん、
も
う
だからうちのお客さんいても広範囲ですよ。固定客の人が多いもんで、うんうん、水波とかオーブとかアサヒとか、
そんなに広範囲まで、
もう範囲広いですわ。
東海市からも見えるし、
うん、へえ、うん、すごいですね、
ほぼ散らばってる
でもそういったね、あのお客様のこう、ま、ニーズをね、うん、こう考えながらいろいろしていかなくちゃいけないんですが、お客様の方からいや今流行りのこんなコートが欲しいんだけどないなんて聞かれた時にはどうするんですか。
うちのやってる問屋さんに一応は聞いて返事をします、うん、お客さんに、
うん、
でこういう、まあ、似たようなのがあれば、うん、それこういう風のがあるからどうですかってまた お電話して、うんうん、見てもらうとか、じゃあ取り寄せてくださいって言いなさると、うん、見るだけでもいいですかって言いなさって、うん、ああいいですよって、うん、だから問屋さんから借りて、
うん、
そういうことはできますもんで、
う
ん、
そうですか、
もう取り寄せたら絶対買わならんことはないから、うんうん、取り寄せて見ていただいて気に入ればいいですけど、うん、気に入らないならもう、うん、ちょっとキャンセルだからとか言って返せれるから、うん、それを承知して、うん、あの問屋さんにも言うからね、大丈夫だと思います、そういうことは、うん、
やっぱり長年の信頼関係が、ね、メーカー側ともありお客様ともありということですね。
そうですね、
じゃあラジオを聞いてる皆さんにね一言お願いしたいと思います、
うん、お客様も一番大事ですもんで、うん、遊びながらでもいい、顔だけでもいいですから、うん、来てください、
はい
はい、お願いします、
はい、奥様
一度は見に来ていただきたい、
うん、
すごく品物も揃えてあるから、うん、来てもらいたいです、
瀬戸の元気商店。続いて3月20日木曜日に放送しました末広町商店街の金物屋山荘さんです。お話を小野芳恵さんに伺いたいと思います。小野さんよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さあ金物の山荘さんということで、いつ頃からこの店始まったんですか。
はい、合資会社になったのは昭和24年からです。
はい、
はい、
吉江さんはここにお嫁にいらっしゃった。
そうです、はい、昭和39年です。
そうですか、はい、その時はこの金物のお店がもうあのここの商店街にはなくてはならない存在になっていたんですね。
そうですね、ありましたですね、うん、主人の妹とお母さんがやってました、
はい、
で家具の方に主人のお父さんと主人がおりました、はい、
ということは家具のお店もやってらしたってことですか。
そうですね、はい、今の三和不動産の場所だったと思いますけれど、うん、はい、同じ末広町でした。はい、
じゃあ男性群が家具を扱って女性群がこの金物を扱っていたということですね。
そうですね、はい、
じゃあ具体的にどんなものがあるか、まあ、ちょっと大きなものを教えていただいていいですか。
はい、お鍋、うん、フライパン、うん、夜間、うん、掃除道具の関係だとか、うん、包丁まな板ね、
うん、
はい、
ね、ほうきもあるしゴミ箱ですか、ポリバケツもあるしじょうろもあるしホース本当いろいろありますね。でもあのなかなかねそのお鍋とかフライパンってそんなに悪くならないじゃないですか。
はい、そうです ね、はい、
でやっぱりこう質のいいものだと長持ちしますよね、
はい、だからあんまり回転線で困ったわ ね、
ね、でもやっぱりいいものってやっぱり違いますよね。私もあの、
使いやすいですもんね。
そうです。あの、うん、フライ返しをね、こちらで、はい、あのいただいたことがあるんですが、はい、あのよそで買ったのとね、はい、使い勝手がいいというかその、はい、こうしなり、はい、てかフライパンでこうなんか物をこうひっくり返すときのあのしなりがねちょうどよくてねとっても使いやすいんですね。
ああそうですか、うん。いいものに当たったんですよね。フライ返しは私も全ておろすわけにいかんけど、うん、鍋だとか、うん、フライパンはよく新しいのが出るとおろして使ってみます、うん、それでお客さんに勧めることも多いですね。
はい、じゃあもうご自分でちゃんと確かめて、もう自信を持って進めてらっしゃるんですね。
そうですね、うん、ええ、
さあ今ねこの金物類だけではなくって、はい、まあ、他のこともいろいろされてるって伺いましたけれども、
介護の方のレンタルと販売をしております。はい、
介護用品っていうことですね。
はい、はい、
例えば
レンタルの方ですとベッドだとか車椅子だとかっていうものをお貸ししますし、販売の方ですとトイレ、はい、それからお風呂の中のシャワー椅子だとか、そういったものは市の方の還元がありますので1割負担で買えますのでね、それも、はい、やらさせていただいてます。はい、
でもそういう介護用品を取り扱うとなると資格とかありますよね。
はい、いりますね。一軒のお家に2人いるんです。娘と姪に手伝ってもらってます。
あ、じゃあやっぱりあのレンタルだと毎月あの取り替えに行ったり何か様子を見に行かなくちゃいけないけれども、それはお嬢さんたちがお手伝いしてくださっているという。
はい、やってます。はい、
でもあの、まあ、そういったね、はい、これからどんどん必要になってくる、まあ、介護に関することもやり、はい、そして皆さんがお家で必ず使ういろんな金物類を扱い、はいはいはい、じゃあやっぱりお客様にとったらね、山荘さんはもうあの生活をしていく上でねなくてはならないお店ですね。
そうなりたいですね。
さあこの山荘さんですけれども、まあ、そういったね皆さんにいろいろサービスをしてらっしゃいますけれども、これだけはあの心がけてきたのよっていうことは何かありますか？
道具ですからね、長く使っていただくものですから、うん、できるだけ自分も使ってみて重宝なものを勧めるようにしてますけれど。
そうですか。はい、もし、はい、ああないわねっていう時は取り寄せとかはしていただけるんですか？
そうですね、お取り寄せもさせていただいてます、うん、はい、カタログに載ってるものでしたら、うん、はい、ただちょっと日にちがかかります、その場合はね、うん、はい、
やっぱりこう長年ね、はい、あのこう吉江さんがこれはいいなとかこういうのがあるといいな、まあ、そういったものがどんどんどんどんこのお店の中にたくさん集まって、それをたくさんの方に買っていただいている、伝えているということでしょうかね。はい、それでは山荘さんのモットーを教えてください。
はい、小さな商店街で生き残っていくためには来てくださるお客様とよくおしゃべりしたりして、それでまたいいものを自分で使ってみて、うん、はい、買っていただくっていうことのことをしております。はい、
瀬戸の元気商店。続いて3月21日金曜日に放送しました末広町商店街のたこ焼き、お好み焼きの七福さんです。それでは店主の山口典子さんにお話を伺います。山口さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
七福さん、ニコニコ広場のすぐ前にあるお店ですね。
はい、そうです。
この末広町商店街でお店を開かれたのはいつ頃ですか？
平成19年9月にオープンしました。
七福という名前なんですが、どのように考えて作られたんですか？
福が来るように、お客さんにも福をあげれるようにと思って、うちで買った商品を食べるといいことがあるみたいな感じになってくれたらいいなと思って七福って名前をつけたんですけど、
でも商店街にあのたこ焼きとかお好み焼きのお店ってぴったりですよね。
ここになかったので、商店街さんはすごく喜んでくれたと思います、
ね。
はい、
この七福さん の, あの人気商品、みんなこれが美味しいよって買いに来てくれるものは何でしょう？
うちはたこ焼きを一番にしたいんですけども、うん、今はあのネギ焼きとミニお好みといって、うん、あの100円で食べれる本当に手軽なお好みの方がたくさん出るようになりました、うん、
その人気のミニネギ焼きとミニお好み焼きですよね、はいはい、それはどこにこだわって作ってらっしゃるんでしょう？
おばあちゃんたちや年配の方、それからちょっとちっちゃなお子さんでも気軽に、うん、持てれて食べれて、うん、それで安くして、うん、それから お肉の嫌いな人とか、うん、イカの嫌いな人でも食べれるネギ焼きっていうのもあって、それはもう本当に手軽にポンポンと食べれるぐらいの大きさにもしましたし、うん、はい、そういうところで人気があるんじゃないかと思います。
ここの末広町商店街ではおかみさんたちがね、いろいろ勉強会をして、うん、はい、でおばちゃんのこの一品とかっていうのがありましたね、はいはい、でシュックさんはどんなものを開発されたんですか、その時は。
うちは前からそば飯っていうのを作っていたんですけども、うん、それにまあ行き着くまでにはいろいろ話し合いがあって、うん、その頃流行ってたのはレタスチャーハンとか、うん、もうレタスチャーハンにしようとまで思ってたんですけど、うん、うまくいかなくて、うん、自分で納得いかないチャーハンはちょっと嫌だったんで、前からやってるそば飯をおばチャーハンとして、うん、はい、おばちゃんをかけて、うん、でチャーハンなんだけど、うん、おばチャーハン、うん、名前をつけて、うん、みんなに提供しようかなと、うんうん、みんなで話し合った結果名前がおばチャーハンになったんですけど、
うん、それは焼きそばの麺がご飯と一緒になってるっていうことですか。
そうです、全部みじん切りでご飯粒と同じ大きさに全部するんですよ、うん、お肉もイカも入ってて、うん、キャベツも全部みじん切りに、それでご飯と炒めて、で焼きそばのソースで絡めて、それがおばちゃん。
美味しそうですね。
ありがとうございます。裏メニューみたいな感じで今は表には立ってないので、うん、もし希望があれば、うん、焼きますので、はい、遠慮なく注文してください。
じゃあここに来て、はい、おばちゃん食べたいんだけどって言ったら作ってくださるんですね。
そうですね、少しお時間いただきますけど、うん、はい、
なんかこうお客様と一体になってねやってらっしゃるというそんな感じをね、はい、受けました。
もう何でもわがまま言ってください、うん、ある程度は聞けます。でも無理は、うん、無理なことは私もはっきりできませんとは言いますが、うん、はい、
ね、もういっぱいいいことがある七福さんですからね、
はい、うん、じゃあできればうちにない商品でもたまに作りますよ、うん、お味噌汁なんて大好評なんで。
お味噌汁も、お味噌汁が飲みたいなって言うと出てくるんですか。
ね、うん、焼きそばを食べてるじゃないですか、うん、お客さんがなんか見てると寂しいなって、うん、そうすると、うん、あ、じゃあ定食みたいにご飯と味噌汁があったらいいんじゃないかなと思ってサービスで出してるんですよ、でもそれはお客さんに聞いてからの話ですけどね、うんうんうん、お味噌汁かご飯かいるって言うと、うんうん、いるって方には無料で、だからそれも全部こうなんていうの、表には歌ってないことが問題で、うん、うん、もし、う
ん、じゃあやっぱり山口さんといろんなお話をしないといけないですね。
そうですね、
いろんなお話をしていくうちに、はい、たくさんのサービスが受けられるということですね。
そうですね、だから何でもわがまま言ってください。
ありがとうございます、はい、もう本当にねお客様のためにというね、そんな山口さんの気持ちが伝わってきます。
ありがとうございます、
これからも頑張ってください。ありがとうございました。今回ご紹介しましたお店の詳しい情報はラジオサンキューのホームページにある突撃瀬戸の元気商店のサイトをご覧ください。